君君俺を中心にしてラムジラムジ。
こんばんは、エレキテルの上君です。今回はイギリスを代表するテクノレーベルワープの特集第4回目、最後の回をお送りします。今まで第1回目では、まあ、テクノ、第2回目では、まあ、ブレイクビーツ、3回目でヒップホップ的な側面というのをお送りしたんですけども、最後の回はブラックミュージック的な側面というのをお送りしたいと思います。まず最初に紹介したいのはスクエアプッシャー、まあ、スクエアプッシャーといえばですね、トム・ジェイ・キンソンのソロプロジェクトでデビューした時にはドラムンベースですとかね、ドリルンベースなんていう、そういう名称ですごく有名になっていった人です。でまず1曲、曲を切り目だと思います。スクエアプッシャーで E8 ブーギー。スクエアプッシャーの E8 ブーギーでした。かつての大ヒットアルバムハードノーマルダディからの曲で、特にジャズ的な要素が強い。スクエアプッシャーのトム・ジェイキンソン、12歳の頃からベースを弾いていて、セブンティーズのジャズを聴いて育ったということで、この曲にもジャズ的な要素がすごく濃厚。特にベースをですね、まるでもうジャコ・パスリアスバリにバリバリ弾いているのがまさに印象的ですよね。スクエアプッシャートム・ジェイ・キンソン、デビューしてから結構長いわけですけれども、ドラムベース、ドリームベース的なアルバムを出すと思えば、途中でフリージャズのアルバムを出すとか、時代によって活動を形態変えていて、それだけいろいろと幅広くやってるからこそ、まあ、2010年の今現在も、まあ、現在進行形でですね、活動できてるんだなと思います。ワープの20年の歴史の中で今現在までちゃんと現役バリバリスケープした活動してるっていうのはすごい嬉しいですね。このワープ特集の中で最後にお送りするのがジェイミー・リデルです。このジェイミー・リデルはまず1曲聴いてから話したいと思います。ジェイミー・リデルのアナザーデイ。ジェイミー・リデルのアナザーデイでした。この曲初めて聴くと、なんか60年代の R&B じゃないかって思っちゃうぐらいに懐かしくてエバーグリーンな曲なんですけども、でもちゃんとこれはワープから出ていて、でしかも割と最近の曲ですね。この幅広さがワープの凄さだなっていうところはある。あともう一つは、もともとクラフトワークがブラックミュージックを研究して、それを取り入れて出したというのが、まあそもそものこのテクノポップの始まりだと思うんですよね。でまあ、そのクラフトワークが出したアルバムを黒人がまた取り入れて作ったのがプラネットロック。でそこら辺からヒップホップが始まったわけだから、ブラックミュージック、ヒップホップ、テクノというのはそもそもまあ初期の根っこは一緒なんだっていう。でそこでこのワープが20年も経ってぐるりと回って R&B のようなアルバムを出しちゃったのが面白いなと思いました。でちなみにこのジェイミー・リデルはですね、もともとデビューした時にはテクノで不協和音とか駆使した独特のエレクトロサウンドを出したんですけども、セカンドアルバムから方向転換して自分で歌って演奏する R&B になっちゃったっていう、すごく変わった人ですよね。このような多彩さがあるところがワープの凄さで、これからもワープには注目していきたいと思います。4回にわたってイギリスを代表するテクノレーベルワープの特集をお送りしました。お相手はエレキテルの上健でした。